せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
9月29日、
はい、
きっと肉の日なんだろうね今日ね。
肉肉、そうですね。毎月29日は肉の日でしたっけ。
そうですね、うん、ちょっと自分で今ボケたつもりなんですけど普通に行きましたね今もね。あと何の日なんだろうな。肉、服の日かもしれないですね。
服幸せ。
あ、そっちもありますね、うん、僕あの洋服の
服。あ、洋服ね、服ね、
なんかあるかな。特に膨らまなかったですねここからね。リアクションもないんで。うん、結構ねあのしのちゃんがどういう反応するかなって試してるんですよ。
あ、そうなんだ。
もちろんですよ。ここからどうやって来るかなみたいな。
全然気づいてない。
やっぱりねもうちょっとこうね、噛み合いたいなっていう思いなんですよ。
そうだね、願わくはね。
そうですね、
うん、
ここにありますかね。
今日は何の日ですか。
にふふ、よく電話番号とか覚えるときにもなんかこう考えたりしません？なんか、
あー、0120
なんかない。自分の家の電話番号とかもなんか覚えやすいようになんないかなとかね。
あ、2人が C とかね、5C20
それただのクックだと思うんですけど、
あ、実際あの5420っていう友人、あのお友達のうちが5420っていう、うん、あの下4桁がで、うん、それで5C20で覚えてくださいってありましたよ。
5C20で入れろ、よくわかんない、何だそれ。
あのお友達のお家の固定電話が何何の何何何何何何の5420だったんですよ。だから5420で覚えてねって。
すごいなんか分かりやすいですね。うん、まあでもそんな面白くないですねその話は。で、
麻生さんが振ったでしょ。して麻生さんが振ったでしょ。
面白くないですよね。なんか面白い話ないですかね。
面白い話、もう9月もね、9月ももう終わりますよ。明日で終わります。
そんな面白くないですねその話もね。僕今ね数字で思い出した。
ん、
なんだっけな、ね、ちょっと待ってよ、
うん、
いやよいやよ。これいいよね番外だからね。今思い出した、
まあ、スマートフォンを
いやよいやよってこう計算機に入れたんですよ、
うん、
184184、
うん、
で足します、
はい、
あ、間違えた、ちょっと待って。いやよいやよで入れろ入れろ106106足していやよいやよ足すとあれ入れろ入れろ、あれあれ、もうね今ね、
何、
ちょっと待てよ、いやよいやよ、あれちょっと待てよ、いやよいやよ、うん、いやよいやよ、待てよ、あ、させろさせろ、3463466、
うん、
いやよいやよ、させろさせろ。
それ麻生さんそれ言いたいだけじゃないの。
分かった。ね、
うん、
ちょっとねこれでしょ、
うんうんうん、
いやよいやよ184184足す、
うん、
させろさせろ足す
346ね、
346足すでまたいやよいやよ足す、
うん、
でさせろさせろ346346足す入れろ入れろになる。10610。
それ どっから手に入れた情報ですか？
中学の時にね遊んだんだよね。
そんなに前の？
中学3年ぐらいの時に。
てっきりどっかのなんか塀から持ってきたやつだと思って。
違いますよ。
ね、麻生さん、
なんかこう数字で見てたら急に思い出しちゃった、
うん、麻生さん考えたのそれ？
俺考えたんじゃなくて、なんか誰かがこうなるっつってよくそういうことや遊んだんですよ、そういうの。なんか
とか、あの辞書でね、こうやらしい言葉を探すとか。
そうそうそうそう、ね、いや
まだやってる
184184、うん、させろさせろ346346、うん、いやよいやよ、うん、足すさせろさせろ、入れる入れるすごいな、やっぱ数字って。嘘つく数字でなんか会話できる、面白いですね。なんか2人でこんなことやってたらすごくないですか？
すごいね。昔ほらポケットベルだったでしょ、うん、今でこそ携帯電話だけど、うん、昔はポケットベルで、であのポケットベルもあのカタカナ文字が出る前は数字しか出なかったわけでしょ、うん、結局はあのポケベルが鳴ったら近くの公衆電話からこの番号にかけなさいっていう意味のポケットベルだったじゃないですか最初、うん、でも数字しか出てこないから、それであのその数字から言葉を作る。例えばおはようさん0843って出せば、お友達に出したらおはようさんとか。あ、そういう時代も
やりましたよ ね。今だと絵文字とかデコメっていうんですか、うんうんうん、あれでこう気持ちを表すんですよね。
そうそう、うん、ただ G だけっていう文章と絵文字がついた文章、うん、同じ文章でも違いますからね、う
ん、やっぱりね。例えばなんか遊びに誘ってお断りします丸だとちょっとね、
ね、もう怒ってるこの人ってなります
し、
ね、う
ん、お断りしますペケだったらね、なんか、うん、
ペケ、
まあしょうがないかって思うもんね。
ごめんねっていうね。
そうですよね、
うんうん、そう、今日表でさ、ひたすら毛の話になったでしょ。
はい、
ね、私ね、放送の時は麻生さんと向かい合わせにならないので気づかなかったんですが、今この番外で向かい合わせになって
出てますか？
いや、そっちではなくてですね、ちょっと腕をちらっと見たらですね、はい、白い、
そう腕毛もね一本白いの出たの。そう
しかもピンって立ってるよ。
そうそう、前さ俺のすごいなんか5センチぐらい長い毛見せたよね。
あったあれね
育ててたんですけど抜かれちゃったんですよ、
ね、抜かれたの？ピッてやられたの？
娘にピッて大事に育ててたのにと思ってちょっと悲しかったですよ。
何いきなり？
そうそう、
パパ何これ？
いや、ちょっと自慢したい、こんな長生きやるんだよって言ったらピッての感じとかなんてことをするんだと思って
こう自慢した途端にピッて取られたの？
なんてことをするんだと思って
で生えてきてないの？
多分これだと思うんですよね。
あ、
一応こう一生懸命また伸び始めてるんですけど、
本当だ、
ちょっと大事に、そうですね、育ってるなって感じがするんですよ。
まあこれから冬になりますからね、この毛ってあれですよ、
そうなんですよ、
体温をね、
そうなんですよ、
閉じ込めるっていう大事です、
ね、
大事な役割がありますからね、
うん、ちょっとでも毛の鼻毛とか、まあ、ちょっと遠くに飛ばしますかね、まずね、それ引きずられちゃうんでそう今日もたくさんねメッセージいただいて、
嬉しい ね、
おじゃるんるんさん時々見つける冷蔵庫の片隅に隠れている美味しいお菓子、子供が後で食べるため他の家族に食べられないように隠しているものです
冷蔵庫の隅っこにね、
そうこれやるよね。それをね探すんだ俺も絶対どっかにあるはずだって。学校から帰ってきて探さなかった？
分かる
結構知恵比べみたいな感じありますよね、うんうんうん、親とのね、あれいつもここのあの食器棚の一番下の左の方にあるのないぞみたいな、
どこ行った、
どこに隠してたら食器棚の一番上の段ボールの中にあったりとか結構ねなんだろうね、
知恵比べだよね、
うん、であんまり その隠す側も本当押し入れとかそういうとこ隠しちゃうと本当分かんなくなっちゃうから近くに隠すんだよね、
う
ん
う
ん、
自分も分かるような
ところにね、それでね、気づかないふりをしていましたが時々隠したことを忘れたらしく、いつまでもそのままの時があるので、そうなれば閉めたもの仕方がないわねと言いながら私のお腹に収まります。
仕方ないわねって言いながら嬉しいんでしょ
こういう見つけたは大歓迎っていうことで、これ食べた後言わないんでしょうかね、どうでしょう ね、まあ、本人も忘れてるからね、そうだよね冷蔵庫の片隅に ね、カタツムリでもね、逆にこう腐っちゃったものが見つかる時もありますよね。
青とか緑とかね、ふわふわっとしたものが生えて、
最近なんか冷蔵庫で何が入ってるって分かるのもあるんでしょ。なんか俺テレビで見たな。
そう感知する冷蔵庫ですか。
なんかそういうのが、
すごい。
でこういう料理をした方がいいですよとか、こう画面に出るとか、多分買ったら入力するのかな。なんか俺ワールドサテライト、ワールドビジネスサテライトかなんかで、なんか見た記憶がありますけどね。そしてそれでちゃんとね、番外フューチャー宛てにもあのね、いつもおじゃるるんさんいただいてて、今朝の横浜はここ数日の肌寒い朝と違って暖かい朝を迎えています。
あ、いいですね。
そうなんだ。まあ、朝日川、ちょっと朝日川も今晴れ、少しね、
本当気持ち程度に、ね、
9月22日、あの曇り空だったんですけども、少し日差しが差し込んで、9月29日か、そうだ、肉っていうとこからね、全然話面白くないなって始まったんだ。肌寒い朝と違って暖かい朝を迎えています。毎日の朝日、夕日とも美しさが感じられ、まさに秋の空気です。
そうだよね、
横浜もそうなったんだ。さて、先週末は娘たちの卒業写真、撮り行ったって言ってましたよね。袴姿、それぞれの個人写真を撮った後、せっかくだからと2人のカットも撮り、その後に家族写真、撮影風景は家族も見学できるので、双方の母、娘たちのおばあちゃん、祖父と共に見ました。写真館での写真は人生の節目、我が家はお宮参り、七五三、成人式に続いての今回です。双方の母と共に娘の成長を振り返る一日になりました。そしてね、写真を送ってくれたんですよ。お二人だけに公開ですということで。
あーらー、
美人だよね、3人ね。そうそうそう、お母さん並んでね、
お父さんも凛々しいですしね。
お父さんもかっこいいんだよ。
そうなの、
ちょっと
ジェントルマンですよ、
ちょい悪って感じもするよね、そうそう、なんかなんだろう、こうすごくジャズかなんか流れているカフェバーかなんかで、こう
マスター
でこう出てきそうで、
ね、豆を引いてるね、
豆を引いてくれて最高の一杯くらい、ね、と人生のなんかね、ありがたいことを一つ二つこう教えて、立ち直って帰ってくるみたいな、お客さんみたいな、
マスターありがとう、また来るよ、
また来るよみたいな、
口数が少なくて、
そうい
らっしゃいませ、いつもでよろしいです
か、そう
ありがとうございます、
そんな感じですね。渋いですよね、これあれですよね、台湾のマルシェ、
はい、
一番右側のマルシェ、
ね、
こっち妹さんなんだろうね、
ね、
そうね、笑顔が素敵だね、すごい
ね美人さん、
ありがとうございます、すごいな、この家族写真、じゃあうちに飾ります
これ
ありますね、これね、
これ白黒コピーだけどカラーコピーして持っていったら、
いやいや、なんで飾るんですか。あ、俺か、そう言ったの、自分の家族の写真飾らなきゃいけないしですか ね
誰がこれってなりますよ
ね
家族写真か、しばらく撮ってないですね。
あの、ぜひ秋田行った時に、ね、撮ってぜひ見せてくださいよ。
そうです ね
どれだけお父さんお母さん苦労してるのかなって表情を見たいと思いますんでそのうちにっていう言葉でね、
いや、でも帰るたび会ってないとね、帰るたびに、また小さくなったなって思っちゃう。
ああ、それは僕もそうですね、本当にね、本当いつかはね、こう僕らはこう次元の一つ上に行ってしまうわけですから、いつかは。
そうだね、
そうですね、そう、今日もう本当ありがたいよな、たくさんいただいて、本当にあの皆さんのおかげですですよ、
本当ですよ。
あのこちら、よしよしさん、先日 iPhone 用のドックスピーカーを購入しました。前から欲しかったのですが、欲しいと思った時はもうすでに市場からなくなりつつありました。おお、これって iPhone 用のドックスピーカーって iPhone5 なのかな、ちょっと待って。ヤフーオークションで中古を買おうかと思っていましたが、終了直前に他の人に競り負けてしまったりもしました。
競り負けた。あのこういうのってさ、あの終了する数分ぐらい前からバーってなるんだよね。
ちょっと競り負ける、競い負けるとちょっとね、辛いですよね。
そう、あ、でもこれ以上出せないしなって思っちゃうしね。
もうオークションね、ちょっと熱くなるといけないよね。うもう買ってやれみたいなね。
そうでと予算よりもだいぶ上で、ね、落札しちゃったりね。
そうそうそう、
もうそこがオークション
の。何買ったんですか。
私な何で競ったかな。やっぱパソコン、中古のパソコン買ったことあったんです。
1円スタートでしょ。
1円スタート
あれちょっとクセモンですよね。
クセ
1円スタートっていうの最初知らなくて、うん、おい1円で買えるのかと思って、うんうんうんうん、もうなんかとりあえず100円とかそれでこう入札したら中にもいい人いるんだなと思って、本当に捨てたもんじゃないなと思って、きっと家がお金持ちなんだろうなと思って
そこまで想像するの。そ
う
そ
う、業者の人だっていうのも知らないんですよ。すごいやっぱねいるんだなと思ったら、見たらいきなりなんか1000円とか上がって、まあ1000円でもいいかなみたいな、じゃまた2000円ぐらいでやったら、どんどんどんどんどんどん高くなってね、何これみたいなね、世の中知らないと痛い目に遭いますよね。
本当ですよね、
本当にね。そんな中、名古屋駅前のビッグカメラで欲しいと思っていたそのスピーカーが売っていました。
わお、すごい、意外と近くにあったんですね。
しかも格安価格でした。理由はやっぱそうだ、 iPhone5 ではコネクタが変更されたためだと思います。 4S の私にとってうってつけでした。思わず衝動買いしました。 iPhone を使ってフューチャードリームが綺麗に聞こえます。
あららららら、
本当ですか。
らら
より明確に噛み合わないことが分かるんですね。
そうだね、クリアな噛み合わなさが、
ここも噛み合ってないなみたいな。また麻生さん一人で突っ込んで一人でボケて
一人で、ね、落ちて
一人で撃沈してるなみたいな。そうですか、とてもいい買い物をしたということで、あ、意外とやっぱその、ね、インターネットじゃなくてこうリアルな店舗を覗くっていうのは重要ですよね。
そう、あの宇多田ヒカルさんがデビューされて、うん、あのファーストアルバムがもう凄まじい勢いで売れましたよね。何百枚っていう数字でしたよね、うん、でどこのお店に行っても売り切れ売り切れで、私も割といろんなとこ探し回ったんですけどなくて、あ、もうダメだと思ったら、意外とね、うちのすぐ近所にあったあの古ぼけたコンビニに売ってたんだよね
そういうもんだよね、わかるわ。
あのなんだっけ、東大元暮らし、
うんうん、
それだね。
俺ね、そう、ヤコゴで思いました。まあこうバンバン番外しだからこそしか言えないけど、なんだかな、3年ぐらい前にプラネタリウムが流行ったんだよね。知らない、家がプラネタリウムになるって言って、なんかの有名な方がデザインしたやつ、家庭用のプラネタリウムのホームスターっていう商品名だったかな、すごい大ヒットした商品があって、なかなか手に入らない。で全然ないなと思ったら、たまたまね、あの、まあ、旭川のあるおもちゃ屋さんに行ったら一個だけあったんです。
え、本当一個だけ、
ラッキーと思って、でそれ買ってヤフオクに出店して2万円抜きましたよ。
え、ちょっと何、欲しくて買ったんじゃないの。
違います違います、もうね、ヤフオク見てたら定価3万ぐらいなのが、うん、なんか5万円台で取引されてたんですよね。あ、これはどっかにないかなと思ったら、旭川に1個だけやってまあその日焼肉食い行きましたね。
もういい家族サービスですよね。
せこいですよね、本当にね、せっこいことやってるんですよ本当にもう、
まあ、今でこそね、あの本を何冊も出されて、
いやいや今でも
先生の息なんですけど、
いやいや先生で今もせっこいことたくさんやってるんですよ。
先生なんだけどちょっと裏を引っ返すとね、
せっこいことやってるんですよ。もうね、番外番外フューチャーじゃなきゃ言えないようなことがたくさんあるんですよ本当に。
もう、じゃあでもあれだよ、あの仕事来なくなったら私責任持てないから、ほどほどにしといた方がいいよ。
そうですね、本当ですね、お仕事お待ちしてます本当なんか研修講演司会の仕事ありましたよ ね、お待ちしてますね、うん、あ、結構ほら営業しないからいけないんだけど、あのホームページあのから連絡いただけたら、うん、もういつでも行きますんで。
ですね、いつでも、はい、あの24時間年中無休でお待ちしてます、あ
のそういうヤフオクのホームスターの件の話でも何でもしますんで
僕はこれで稼ぎました
なんかヤフオクでまたね思い出しちゃった。吉田さんありがとうございます写真も送ってくれてね、すごいかっこいい、ほら、
あ、本当だ、
下に時計が、時計なんだろうねこれね、
かっこいい、
かっこいいね、 LED でね表示されて ね、なんかこのままこうヒューって左右に動いたらナスダック今日の、
あ、そうそうそうそうそう、
なんか証券会社にいるみたいな感じに、ね、なりますよね、
街頭に出てるような、
街頭
に、
ね、そうそう、
そこから噛み合わないフューチャードリームを
聞いてるんだねこのおしゃれな、申し訳ないな、
ごめんなさいだね。
本当にね、ぜひこれであの FM 横浜を聞いてください、ね、まあ、聞いてくださってると思いますけどね、うん、そして柳井ぼちぼちご労働さんからも、少し前まで宝探しのようなゲームは得意でした、
うんうん、
謎めいた暗号を解き、その場にある宝物を見つけた時、あった見つけたと大声で叫びます。
あー、わかるな。
藤沢市やテーマパークなどが企画する宝探しや迷路なども人よりは迷わずに確実に宝物やゴールを見つけることが得意です。
あ、
だからだ、あのさ、ぼちぼちご労働さんって小説書かれてるじゃないですか、うん、はい、こういうね、宝物を探したりとか謎を解くっていうものが好きな人ってやっぱりそういうエッセンスがあるんだよね。
あ、うん、素質ですね。
ネタとか素質があるんだよね、うんうん、以前インターネットを使ってアップされた写真から撮影場所を当てるゲームをしていた時も人より早くその場所を見つけることが得意でした。
すげえ、
すごいね。その限られた写真から背景とかそういう雰囲気から場所を見つけたんだ、うんうんうんうん、すごいね。嗅覚も鋭いんだろうね。
ね、嗅覚そうだね。
へえ、ありがとうございます。あれ、これもいつくれたんだ、
うん、
小学校の時父親の仕事で井戸の掃除をした時です。清掃した時です。見つけました。
何見つけたの？
江戸時代までに侍が持っていた日本刀の、これ なんだ？なんて読むんだっけ？これ漢字読めないよ。なんだっけ？バキサ。なんだっけこれ？多分あの時代用語だよね、うん。なんだっけなこれ。ちょっと麻生健太郎こういうの弱い。
これだけわかんない。脇を刺すってなんて読むんですか、
ね？花心じゃなくてなんだっけ？何でしょうね、こういう時に、
こういう時こそのホームページ、
いや、こういう時にしのちゃんに聞こうと思ったけど2人で今撃沈しちゃったんで、
うん、
なんだっけな、
これ砂漠の差、
あのあれだよね、あの時代のなんか言葉だと思うんだよね、なんだっけ、
脇差し、
あー、でもこれ言葉自体ちゃんと覚えてないよ俺。脇差しでそのまま読んでいいんだ。こう置くものですね。
日本刀を置くものですね。そうそうね、へえ。本物でしょ。
そう、日本刀のように長くはなく、ナイフのように短くはなく、にしっかりとターンを止める部分や枝の部分に、あれか、細い固定用の滝を差し込む部分もありました。長い間水に浸かっていたので刃の部分は錆びていました、
うんうんうん、
でこれどこで見つけた、あ、父親の仕事で清掃、井戸から見つけたんだ。これ誰かがやったのかな。
それを江戸時代のものからずっと残ってたってことでしょ。
うんうんうん、
すごいね。
すごいよね。
何でも鑑定団に出されるとどうでしょうね。私あの番組好きなんですよ。
何でも鑑定団、
何でも鑑定団。北海道は歴史が浅いから北海道のお客さん あのお宝っていうのはあんま見ないですけど、
うん、
本州のね、一般の方のお家のお宝を鑑定しましょうってなったら結構なものが出てくるじゃないですか。
うんうんうん、その江戸時代のものが、へえ、柄の部分に細い固定用の滝を刺し、やっぱこれ置くもんなんだろうね。ちょっと今いろいろ調べてるんですけど、その日本刀は横浜市西区戸部警察署の裏を流れている川底に沈んでいます。錆びていたので馬鹿にならないと父親に言われていたのでそのまま置いたんだ。へえ、なんかでもそういうのを出てくると実際に使っていたのだとなんかちょっと赤い色をしていたとするとびっくりしちゃいますよ ね。
そうだ、
どうぞ喋ってください。
今麻生さんが、ご労働さんの、
いやいや、ね、いや、そう、
文章をいろいろ探させていただいておりますが、
中継はしなくていいです。しのちゃんのフリートークをしてくださいっていう。
先週に引き続き今週もクイックコースで、申し訳ありませんがお聞きいただいております。そろそろタイムリミットとなってきております。
あ、そうですね、
はい、
終わりましょうかね、したらね。
なので あのキレのいいところでお願いしたいんですよね。昔のもの、私の祖母の家もそこそこ歴史があるので、もしかしたら蔵なんかに行くとおっていうようなお宝があるかもしれないですね。今度祖母の家に行ったら探してみようと思います。
ちょっとこれなんかすごい気になって後でちゃんと調べてみよう。
うんうん
うんうん、脇差しって言ったっけ、俺なん
だっけ、脇差し、脇差しまたは脇差し、どっちか、はい、どっちでもいいようです。
ちょっとゴルドさんありがとうございました、うん、ということで今日はクイックコース2週続けてですけども、はい、この辺でお開きにしたいと思います。あれこれあれちょっと待ってよ、そうちゃんとやらないとボンボヤさんに怒られちゃう
指差し確認、
ね、指差し確認ですからね、はい、はい、ということで今週もありがとうございました。
また来週。